ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。素晴らしい日本人がなぜ騙されやすい日本人。このシリーズの第1回にですね、首相がなんで日本を代表する首相がなぜ日本を裏切るのかと。もう僕は悔しくてしょうがないんですよ。日本を代表する日本の首相ですね。日本人が選んだ首相がですね、日本を罵倒してるんですよ。宮沢総理大臣から始まって、村山首相、それから、小泉首相までが、10年ごとに、日本は悪いことした、悪いことしたっつって謝ってるんですよ。なんでそんなことあるんでしょうか。日露戦争から大東亜戦争まで、まあ、約40年。日本人はですね、その頃、有色人種で白人の植民地でなかった、完全に独立した国は、世界で日本だけですよ。その日本は本当に必死になって日本を守ったんですよね。で、日本はアジアの国を侵略したことなんか一回もありません。それでいろいろ問題点がありますよ。中国を攻めたじゃないかとか、満州国作ったじゃないかと。それは少しずつ説明していきます。それは全部今これをお聞きになって、そんなことないと思った人は全部学校で嘘を教えられてるんですよ。嘘はね、まず信じちゃいけないし、第一子供たちに悪い影響を与えるんですよ。それも本当のことだったらね、僕は仕方ないと思うんですよ。本当に日本人が、1900年、1904年って言いますかね、まあ1900年から1940年まで、本当に日本人がアジアの諸国に悪いことをし、世界にも悪いことしたならね、それはまあ多少愛国心がありますから日本を弁護するにしてもね、認めてもいいですよ。それは事実だから。だけど今の日本人ってすっごい変なんですよ。事実でもない自分たちの国を蔑むことをわざわざ言ってるんですよ。しかも首相まで繰り返し。事実はもうはっきりしてて、もう地図でも見れば、事実を見ればもう簡単に説明できるのに、それをしないんですよ。何しろ日本が悪い、日本が悪いっていうか今の日本が悪いと言ってないんですよ。かつての日本が悪い。ひいおじいちゃん、ひいおばあさん、おじいちゃん、おばあちゃんが悪いって、俺には関係ない。だから俺は謝っておけば、そのなんかおじいちゃん、おばあちゃんを悪く言っとけば済むっていう、そういうの日本人ですかね。ということで、今日は第2回目ですけど、きちっと説明をしていきたいと思います。まあ最初の回、前回はですね、日本の首相すらが嘘ついてると。嘘ついて日本を蔑んでると。今度は日本人自体が、日本を蔑んでると。おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、おばあちゃんの責任にすりゃ俺はいいんだという現在の日本人の本当に悪いところですね。今だけで俺だけが助かればいいんだと。罪はおじいちゃん、おばあちゃんにもかぶせてしまえという、そういうことなんですね。で、ちょっと事実を説明します。まあ、とにかく、20世紀に入ってですね、1900年、周りは全部白人が占拠してるわけですよ。アジアっていうところはなかったんですよね。フィリピンはアメリカだし、インドシナはフランスだし、インドネシアはオランダだし、それからビルマも、どこも、インドも、みんなイギリスだったんですよ、シンガポールも。日本がアジアを攻めようったって、侵略しようったって、そのアジアがないんですよ。あえて言えば中国なんですね。だけど中国はもともと揚子江のあたりは全部イギリスだったんです。香港はもう確実に占領されてましたしね。それからその南はフランスの勢力圏だったんです。それから本来は満州と北の方はモンゴルあたりはロシアだったんです。これは日露戦争で日本が獲得したところであってですね。で、これはもともと中国ではないんですよ。ここも皆さん間違ってて、中国に騙されちゃってるんですけど、まあ、中国はもちろん騙そうと今でもしてますよね。なんか南シナ海は、中国のもんだっつって、自分たちで人工的な島なんか作っちゃって、そういう国ですからね。そういう国だ、悪徳の国だ、嘘をつく国だってこと知ってなきゃいけないですよ。それはもう絶対に必要なことですよね。何も別に日本をよく言うとか悪く言うとかじゃないんですよ。現に南シナ海に、人工島を作って、まあ、フィリピンとかみんな困ってるわけですよ。国際的な共通の港だったものを突然として、自分たちで人工の島を作ってね、そこで海洋の権利を主張するなんてもう冗談じゃないんですよ。だけど日本も同じように被害を受けてるんですよ。 っていうのは、問題になっている尖閣諸島ですね。尖閣諸島は1969年の資源調査が行われるまで、国連による資源調査が行われるまで、中国はですね、いろんな事件とかことがあったんですけど、その時には、尖閣諸島は俺の島じゃないと、中国の島じゃないと、日本の島だから、日本が勝手にしてくれって何回も中国が言ってるんですよ、中国が。お金に関係ない時は中国が、尖閣諸島は中国の島じゃないと中国が繰り返し言ってるんですよ。ところが、1969年、70年とね、国連の資源調査で、尖閣諸島の下に、というか周りに、石油が眠ってるという発表があった途端に、尖閣諸島は中国のもんだって言い始めたわけですよ。で、今や尖閣諸島を何とかして取ろうと思って、尖閣諸島付近に、なんかいろいろ漁船を出したりね、警備艇を出したりして、次第次第に日本のものにしよう。日本の中には中国に呼応する勢力があるからなんですけどね。それでやってるわけですよ。それから戦後ね、今中国だって中国共産党ですから、中国というとちょっと誤解がありますから、きちっとここでは中国共産党って言いますと、中国共産党が1949年に中国を支配、中国の地域を支配した後、どこを取ってたと思います？まずチベットでしょ？これ別の国ですよ。新疆ウイグル。これも別の国ですよ。内モンゴル。これモンゴルですからね。それから満州。満州はもともと女真族の国で、中国ではありません。それを証明してるのは中国自身が証明してます。秦の時代に始皇帝が万里の長城を築きました。それからずっと1500年ぐらい後に明の時代ですか。日本で言えば徳川の時代ですね。もう一回、満州と中国が違う国だということを中国の方からちゃんと言うために、明が万里の長城を全面的に修復して、そこに国境を定めました。で、満州は民族が違いますからね。だから、これは真の国なんですね。で、北朝鮮もそうです。ところが戦後、中国共産党が攻めた国は、チベット、新疆ウイグル、内モンゴル、満州なんですよ。この四つは今でも占領してます。中国ではありませんよ、これは。それから、北朝鮮に、朝鮮戦争と北朝鮮に攻め入りましたね。あの時に北朝鮮に攻め入った軍隊は、ほとんど全てが、中国の軍隊であって、北朝鮮の軍隊はその横にちょこっとついてただけですね。まあ、これは現在は北朝鮮という別の国になっております。それから1978年には、だから戦後ですね。戦争は1945年に終わっておりますから、戦後ですね。ベトナムに攻め込みました。ベトナムってね、同じ共産国だったんですよ。今でもそうですけど。それを攻め取ろうとして侵入するんですよ。ベトナム戦争。で、これはまあ、フランスと長く戦ってた、ベトナムは非常に軍隊強かったもんですから。中国の軍隊を追いやったんですね。だからこれ敗戦です、中国にとって。だけども、中国がものすごい膨張主義の国であり、軍事主義であり、侵略主義であるって分かってますよね。で、もうそれからね、ついこの前までは、開発途上国を装ってですね、現在今、中国は世界第2位でしょ？世界第2位なのに、ついこの前、開発途上国ということをやめようかって今検討してますよ。冗談じゃないんですよ。ね、世界第2位になって、世界銀行に対立するような銀行も作って、それからずっとなんかルートを作ってですね、いろんな国に借款したりして、勢力を伸ばして、覇権を主張してるじゃないですか、覇権を。現在は、二つの覇権、世界はね、アメリカの覇権と、それから中国の覇権。覇権を主張する国がなぜ発展途上なんですか。だけど金が欲しいんですよ。それ例えば、ごく最近というか、まあもう20年ぐらい前になるんですけど、日本の援助で北京空港を作ったんですよ。日本の援助をもらったんですよ、金を。だから中国人ってね、プライドも何にもないんですよ。まあ言ってみれば中国人に悪いけど、もしどういう反論があるのかわかりませんが、中国人の論理で聞かせてほしいんですけど、まあ日本語で言えば古事記ですよ。つまり自分が世界で第2位だと。まあ台湾も軍事力で取るぞと。なんだったら日本にも攻め込むぞとか言ってる、インドとも紛争してる。そういう国がですね、自分たちは発展途上であるから援助をしてくれ。と言って自分の国の首都の空港を日本に建ててもらう。日本に空港を作ってもらっておいて、日本の領土の尖閣諸島を取りに来たりね。 まあ靖国神社に日本の政治家が参拝してるからって文句言ったり、一体どういう気持ちを持ってるか、僕にはね、中国人の気持ち分かりませんよ。僕だったら申し訳ないって言いますよ。それからね、世界第2位でアメリカと対抗する覇権というのは支配力ですね。支配力を世界に主張するならね、なら私だったら日本に頼んで頭下げてね、北京空港を自分の首都にある空港をね、作ってもらうなんて、そんな惨めなことしませんよ。人間ってのは金もらえれば何でもいいってわけじゃないですよ。自分の力で自分が生活し、ちゃんと生きていけるならば、できれば他の人からお金をもらったり、お金もらったってね、仕事をしてお金をもらうんだったら別だけど、北京空港の建設費なんか ODA ですからね、海外援助ですから、それは金持ちの国がお金がなくて貧乏で空港も作れないような国があれば、場合によっては援助してその国の空港を作っていいというお金が ODA ですからね。しかしね、それを平気でもらうんですよ。平気でもらって自分の首都の空港を日本の金で作ってもらって、直後に日本をガンガン非難するんです。あれは敵国だとか、なんだとか、なんで靖国神社に参拝するんだとか、もうむちゃくちゃ言ってんですよ。じゃあ日本は中国と戦争しましたか？戦争しましたよ。ただそのうちのほとんどはね、満州なんですよ。ですから満州ってのはもともと中国じゃないのを、この理屈もね、皆さんに分かってほしいんですけど、もともと中国じゃない領土の満州を、日本が満州国ってのを作ったっていうことで、あれは自分の土地を日本が取って満州国を作ったと嘘を言って、そして日本を非難して、そして日本と中国が戦ってるなんていうもんですから。日本人も大量に殺しましたよ、あの時ね。ある村を襲撃してね、中国が。だから、それはね、それは戦争になりますよ。満州国はもともと中国ではない。ということもはっきり日本人がしなきゃいけないんですよ。それを別にね、荒立てるわけじゃないんです。荒立てるわけじゃなくて、事実なんですからね。満州国って歴史をちょっと見てみればわかりますよ。満州国は女真族つって漢族じゃないんですよ。中国人じゃないんですよ。それがたまたま秦の時代に強くなったんで、中国ってのは、漢人が王朝を作ったら、今度北の方から遊牧民が来て王朝を作るっていうのを繰り返してますからね。ですから、中国自身は中国人の国だったり、外国人の国だったりしてるんですよね。その外国人の国だった時のものが満州なんです。つまり今のモンゴルと一緒ですよ。モンゴルが強くなった時には、中国には元というモンゴル民族の国ができました。で、しばらく200年ばかりね、元だったわけですよ。何十年かな。で、モンゴルが弱くなってきたら、モンゴルは元のモンゴル国に帰りますね。現在のモンゴルは、中国は俺の国だって言ってないですよ。それから、もちろんあまりに非常識だから、中国も、モンゴルは中国だって言ってないですよ。だけど南半分取っちゃいましたけどね。どさくさまぎれに。だけどね、まあ悪いけどね、泥棒の類なんですよ。これはね、世界でも珍しいぐらいの泥棒なんですよ。つまりもう、自分の土地でないものを何かの機会があったらかすめ取るっていう状態ですからね。だから、北京空港を日本のお金で建てて、それでなんで建てたか。俺たちは貧乏な開発途上国だから、日本様助けてくださいと言って、北京空港を作ってもらって、それ作り終わると、もうお礼も何も言わずに日本を罵倒するっていうね。どういうことですかね。僕はやっぱり中国という国がこの地上に存在するためには、中国人自らがやっぱり誠意を持って人間としてやっぱり生きていくという精神が大切だと思います。しかし、今僕はちょっとずっと脱線しちゃったんですけども、その影響で、まあ、日露戦争が終わってやっとロシアを退避させたと。で、まあ中国といざこざしてるうちに、まあ中国との戦いになっちゃったと。その当時の中国っていうのは、これはもう学生とも随分議論したんですけどね。揚子江のあたりがイギリス。それからその南がフランス。北の方はもともとロシア。だけど日露戦争の後、日本になった。しかしそれは中国の領土じゃない。中国のもともとの領土は、北京あたりの黄河領域が中国人が支配してた。しかしこの中国人というのも、中華民国と 中国共産党が半々っていうか、まあ、中華民国の方が強かったですけどね。それが支配してて、南の方はもう及ばない。海岸線もダメですね。山東半島はドイツが占領しておりました。これは第一次世界大戦で日本がドイツに勝ったんで、まあこれも日本人で、記憶のある人ってあまりいないんですけどね。それでドイツから山東半島を割譲してもらうということで、半分ぐらい日本のものになった。ということで、ごたごたしてたんですよ。ごたごたする理由は何かって言ったら、中国自体がちゃんと独立してないので、どうしてもごたごたしちゃうんですよ。少しずつ少しずつ自分の土地を売りながら、中国の支配層が、なんとか国を保ってたっていう状態でしたからね。だから、揉め事はどうしても起こるんです。それでまあ学生といろいろ議論した時はね、ここはやっぱり独立国というわけにはいかないねと。どこの国でもね、魂があるんですよ。例えば今のタイですね。これはシャムって言うんですけど、これは西からイギリス、東からフランスに攻められて、なかなか独立するのは難しかったんですけど、なんとかタイ、シャムの王様ですね。今ではタイ王室ですけど、タイ王室が頑張って、そしてフランスとイギリスをなだめて、なんとか独立してました。やっぱり誇りのある王族はそうするんですよ。当たり前ですけど。ね。だから、シャムは一応、王様と私っていうね、有名な映画がありましたけど。まあ、かなりイギリスとフランスに圧迫はされてましたけど、細々とながら独立してた。中国は自分の国を売りさばきながら生き残るっていう手段を取りましたんで、これを本当に中国というのが国があるのかということを学生と議論したときに、学生は、いや、それはちょっと国とは言えないと。まあ、努力したけども、領土が半分になっちゃったってのはしょうがないと。だけど、自らね、土地を明け渡したり、それから満州のように、もともと自分たちの土地じゃないものを自分たちの土地だと主張して、日本を非難する、元にするとかね、それはもう国際的に許されない行為だと。まあ、いうことで、我々の研究室では、中国を、独立国とは認めないという結論に達したんですよね。このことを日本人はどう思ってるのか、どういうふうに我々の子供たちに伝えてるのか、我々のひいおじいさん、おじいさんおばあさんがどういうふうに考え、我々の子供にそれをどう伝えるのか、っていうことをもう一回考え直してほしいと、私は思いますね。ちょっとカッときましたけど、まあ許してください。